それではお祈りを持って始めたいと思います。
我们开始祷告。
愛する父なる神様、これからあなたのメッセージを、お伝えします。
亲爱的天父上帝、我现在开始传达你的信息。
どうぞ通訳してくださるスーリンさんと私と共にいてくださって、用いてください。
请您使用我合作翻译的树林与我们同在。
聞いてくださるお一人お一人の心を開いてくださり、祝福してください。あなたの愛、が伝わり、あなたの愛を受け入れることができますように、助けてください。
请祝福每一位聆听的人，引导我们敞开心扉，接受你的爱和真理。
イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。
奉主耶稣的圣名而祈祷。アーメン。
今朝のメッセージは主にまだクリスチャンでない方々のための、メッセージです。ですからもう私は長年クリスチャンであるという方には、内容的に簡単なものかもしれないですけれども、そういう方には祈りながら聞いていただきたいというふうに思います。また初心に帰って、自分の信仰の土台を確認できるメッセージではないかなというふうに思いますので、よろしくお願いします。
今早所准备的信息主要是给还未成为基督徒的人，对基督徒几十年的基督徒来说可能会稍微有点简单，请基督徒们祷告和聆听。我想这个信息将帮助你回归初心，回归到你的起点，确认您信仰的根基。
神様が皆さんに知っていただきたい、知ってほしい言葉があります。この言葉は中国語の聖書では道と訳されています。その言葉について書かれている聖書の箇所をお読みします。じゃあそこまでお願いします。
有一个词上帝想让大家都认识，这个词的中文翻译是道。让我们来阅读约翰福音。
ヨハネの福音書一章一節から五節です。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。この方ははじめに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたもので、この方によらずにできたものは一つもない。この方に命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。
約翰福音一章一到五节。圣经里描述这个词道的经文。太初有道，道与神同在，道就是神。这道太初与神同在，万物是接着他造的，凡被造的，没有一样不是接着他造的。生命在他里头，这生命就是人的光。光照在黑暗里，黑暗却不接受光。
一節の初めに言葉があったという初めにという言葉ですけれども、これは旧約聖書の一番最初の言葉ですね。初めに神が天と地を創造したというところの初めにと同じです。天地創造前の永遠の時を指しているのだと思います。言葉は永遠から神と共にあり、神であったということです。
One more slide. Okay. 第一节中的" 太初有道。太初这一个词，以旧约圣经的第一句话“起初”，神创造天地是一样的。我认为这是指世界创造以前的永恒。道从亘古就与上帝同在，并且就是上帝。
二節では、言葉はこの方、あるいは彼と呼ばれています。ということは、この言葉はものではなくて、生きている方であるということです。
在第二節中、道被称为这一位或他。这说明、道不是一个东西、不是一个物品。而是一个活生生的人。
すべてのものはこの方によって作られたということですから、私たち人間全員例外なくすべてのものの中に入っています。この方はそのすべてのものの作り主であり神であるということです。
万物是借着他造的。凡被造的没有一样不是借着他造的，我们所有人类无一例外都是他所创造的万物之一。他就是上帝，是万物的造物主。
言葉は新約聖書の言語であるギリシャ語ではロゴスという言葉です。当時のギリシャの哲学者たちは全てのものはロゴスで成り立っていると考えていました。
新約聖經的原文，希臘語中的道就是 logos， 羅克斯。當時的希臘哲學家們認為，萬物都是由 logos 組成的。
logos は英語の logic という言葉の語源でもあります。理論とか道理という意味で、西洋の哲学はそれを追求しました。東洋の哲学もロゴスを追求しました。中国語の聖書がそのロゴスを道というふうに翻訳したということを知ったときに、なるほどというふうに思いました。
英文的 logic 逻辑这个词源自于 logos 罗克斯，意思是理论或理性。西方哲学追求的就是这些理论或理性，东方哲学也追求 logos 罗克斯。当我得知中文圣经将 logos 罗克斯翻译为道这个时候，我顿时明白了，确实如此。
中国の哲学の土台を築いたのは老子と孔子です。老子と孔子は大体同じ代に活躍されましたけれども、老子の方が少し先輩でありました。老子の教えは道教、道の教えと呼ばれています。老子が道について教えたからです。
老子和孔子奠定巩固了中国哲学的基础，他们差不多同时活动。老子比孔子年长一些，老子的学说被称为道教，因为老子讲的是道。
そして孔子が生涯求め続けたものは何だったでしょう？道、ロゴスです。これは孔子の有名な言葉です。明日に道を聞かば、夕べに死すともかなり、どういう意味かというと、朝、真理、道、ロゴスを聞くことができれば、その日の夕方に死んでも悔いはないという意味です。
而孔子一生所追求的是什么呢？就是道、罗克斯。 这是孔子的一句名言，常闻道，戏死可以。这个意思就是说，如果早晨能听到真理道，即使晚上就死去也是值得的。
古代世界の四世四人の、智者と呼ばれている人たちは、ギリシャのソクラテスと、インドの釈迦と、中国の孔子と、そして聖書、新約聖書のナザレの、イエスです。もしこの4人がこう出会うことができたら何が起こるかを想像するととても楽しいです。
世界上四大圣人指的是希腊的苏格拉底、印度的佛陀、中国的孔子和拿撒勒人耶稣。想象一下，如果这位四位相遇，会发生什么有趣的事呢？
ソクラテスはおそらくイエス様に、あなたが私たちが求めているロゴスなのですね。釈迦はあなたこそ私たちが求めている悟りなのですね。孔子はあなたが道なのですね。と3人とも大喜びでイエス様を受け入れたと思います。質問もたくさんあったかもしれません。
苏格拉底就会对主耶稣说：哦，你就是我们在寻找的罗克斯亚。佛陀说：哦，你就是我们在寻找的觉悟啊。孔子说：你就是道呀。我想这三位都非常高兴并接受了主耶稣，或许他们还有很多的疑问。
人間は人間のアイデアによるものではありません。人間は創造者である神のアイデアであり、神の愛によるものです。人間は創造者である神の愛と真理の結晶です。
人不是出于人类的想法，人是造物主上帝的主意，是上帝爱的作品。人类是造物主上帝之爱和真理的结晶。
近年私たちは私たちの体のかなり細かい部分まで研究することができるようになりました。これは私たちの体の細胞の中にある DNA の断面図です。普段私たちはDNA のことを考えないですけれども、私たちを作ってくださった神は私たちのその細かいところまで、見事にデザインされました。
近年来我们已经能够研究人体中很微小的细节，这就是我们的细胞中脱氧核糖核酸 DNA 的横截面。我们通常不会想到这一点，但是创造万物的上帝甚至把我们最微小的每一个细节都设计得如此的完美。
これは、宇宙といっても銀河、一つの銀河ですから、これが数えきれないほど宇宙にあるということですので、どれだけ大きいのか知っている人は誰もいません。まだわからないことがたくさんあります。
这就是宇宙，我们不能数算，没有人知道宇宙有多大，而且我们不知道的事情还很多。
宇宙も神の作品、そして地球は人間がの住む場所として神が用意してくださった美しい星です。
宇宙也是上帝的杰作，美丽的地球是上帝为人类所预备的家园。
次のスライドに注目していただきたいのですが、もし宇宙から神様の愛、神様の恵み、神様の技を取ってしまったら、どういう姿になるかということなんですけれども、こういうスライドです。あ、これだと真っ白っていうか何も見えないですよ。何にもないはずなんです。あの、私たちが読んだヨハネのところに、全てのものはこの方によって作られた、この方によらずにできたものは一つもないということですから、そういうことですよね。神様の愛をこの宇宙から地球から取り除いてしまったら何が残るか、何にも残らないです。そのことも覚えていただきたいと思います。
下一张幻灯片描述了，如果我们把上帝的爱的操作从宇宙中取出后，将剩下什么的样子？一片漆黑，什么都没有，因为地球和宇宙本身都会消失，因为造物主，主耶稣所创造和托住维持的一切都将消失。请记住这一点。
私たちが今朝読んだ言葉は神と共にあった、それが一節のところにありましたけど、二節にはこの方は初めに神と共におられた、二回繰り返して書いてあるんですけれども、どうして二回繰り返して神と共にあったということを強調しなくてはいけないのかなと考えたんですけれども、それはその方がその神から離れる時があったことを、そして自分が神であることを捨てて、自分を捨てて人となって来られた、その大切さを強調するためにヨハネは初めに神と共におられた、そして二節のところでもこの方は神と、初めに神と共におられたと繰り返しているんだと思います。
今天早上我们读到道与神同在，则道他太初是与神同在，为什么第一节和第二节反复的提到他与神同在呢？我认为这是为了强调一个重要的事实，在某个时刻他曾经离开了上帝，或者说他舍弃了自己上帝的身份，成为人来了。我强调这个重要性，反复的重复着。
一章の、ヨハネの一章をもう少し先に読んでいきますと、14節にはこのように書かれています。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。そこまで読むと私たちは、あ、この言葉っていうのはイエス様のことを指しているんだ、神が人となったっていうところですよね。そしてその神様が、イエス様が、神と共におられたイエス様がそこを離れたというのは、いつかクリスマスの時であるということです。
ヨハネ福音一章第十四节怎么说，道成了肉身，住在我们中间。读到这里，你可能会意识到，啊，道就是主耶稣，神成为人来了。那时刻指的就是圣诞节。
聖書の別の箇所では、クリスマスの出来事をですね、それと十字架を次のように表しています。フィリピの2章の6節から8節のところなんですけれども、そこを読みします。キリストは神の御姿である方なのに、神の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして使えるものの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。
圣经里其他的经节 对圣诞节和十字架上的描述如下，这是在腓立比书二章六到八节，他本有神的形象，不以自己与神同等为强夺的，反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式，既有人的样式，就自己卑微存心顺服以直于死，且死在十字架上。
クリスマスは神であるイエス様がご自分を低くされた時です。ところが神が人となって私たちを救うために来られた時に、私たちは何をしたかというと、そんなことお構いなしに自分たちのことで忙しくて、イエス様がお生まれになる時、宿も提供することはなかった。イエス様がお生まれになったのは馬小屋であるというふうに、家畜小屋であると聖書にあります。
圣诞节是上帝主耶稣卑微自己的时刻，然而这美好的事情即将发生的时候，当神道成肉身来拯救世人的时候，我们都在做些什么呢？我们人类却忙着自己的事情，全然不为所动，不加理睬。那天没有客栈接待即将降生的主耶稣，主耶稣出生在一个马槽里，圣经是这样记载着。
そのような私たちのために、世の中のために、神様は喜んで人となってこの世に来てくださいました。私たちに神様の愛を示すため、愛を教えるためでした。
为了世界，为了我们，上帝却心甘情愿喜乐的以人的身份降临在这样的世界里。神卑微舍己自己，来教导我们上帝向我们显现的大爱。
クリスマスも十字架も神様の愛の証です。聖書の一番有名な言葉は、神の愛をこのように説明しています。ヨハネの3章の16節です。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神様は今もクリスマスの愛、十字架の愛をもってあなたを愛して、私たちを愛してくださっています。
聖誕節和十字架都是上帝爱的见证。圣经中最有名的一句话是这样描述上帝的爱，约翰福音三章十六节，神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。即使在今天，上帝仍然以圣诞节和十字架的爱来爱我们和你。
聖書の神、まことの神の心はへりくだっています。これは驚くべきことだと思います。ですけれども、それは神らしさというか、まことの神の素晴らしさを、素晴らしいところだと思います。神に背いた天使の御使いの一人である悪魔は高ぶっています。私たち人間は、私たち人間の世の中はどちらに似てしまったんでしょう。どちらに従ってしまっているのでしょうか。
聖经中的上帝的内心是谦卑的，这令人非常的惊讶，但这正是真神的奇妙，真神美好之处。 背叛神的魔鬼是高高在上的。在世界里，我们人类变得像哪一位了？我们追随了哪一位？
へりくだった神は愛と平和を教えますが、高ぶった悪魔は憎しみと争いを教えます。クリスマスが教える神の心は、へりくだった愛の心です。そして、神が私たちに教えようとしてくださっていることは、この神様が作られたきれいな美しい地上で、地球の上で、平和を持って、愛し合って、仲良く生きなさいということです。
谦卑的上帝教导我们爱与和平，而魔鬼却教导我们仇恨与冲突、纷争。圣诞节所教导我们的是上帝的心和他谦卑的爱。
この方に命があった。この命は人の光であった。この方に命があります。この方を離れて命はありません。この命は人の光です。この方から離れると闇の中を歩くことになります。私たちが闇の中で苦しんでいたときに、イエス様が命と光としてこの世に来られました。
在他里面就是生命，离开他就没有生命，这生命就是人的光，离了他我们就行走在黑暗里。当我们在黑暗中受苦的时候，作为生命和光，主耶稣降临了。
命と光には共通するところがあります。命を持つためにも光を持つためにもイエス様と一緒に生きなければならないということです。
生命与光明有共同点。为了拥有生命和为了拥有光明，我们必须与道主耶稣在一起。我们必须与主同在。
先ほど読んだ聖書の箇所には、クリスマスと十字架の目的は私たちに永遠の命を与えるためであるとありました。その永遠の命を最も分かりやすく説明している聖書の言葉は、イエス様が父なる神に祈っている時の言葉であると思います。じゃあそこまでお願いします。
我们刚刚读过的那段经文说，圣诞节和十字架的目的是为了赐给人类永生。我认为圣经中最清楚的解释了永生的话语，就是主耶稣向父神祷告的时候所说的这些话。
その永遠の命とは、彼らが、私たちが唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストを知ることです。ここで言う知るということは、頭の中の知識ではなくて、聖書でよく使われている言葉なんですけれども、夫婦関係を表すような親しい関係を表す言葉です。
認識您独一的真神，并且認識您所差来的耶稣基督，这就是永生。请记住，这里的认识指的是有如夫妻般的亲密关系。
命は神につながっていることです。神との関係です。聖書の教える信仰とは、宗教的なことではなくて日常生活的なことです。日々の生活を神と一緒に生きることです。神の命は永遠ですから、神様と日々一緒に生きる者は神様と一緒に永遠に生きます。それが永遠の命です。
生命就是与上帝相连，就是与上帝的关系 圣经所教导的信仰不是宗教，而是日常的生活，就是与上帝一同生活。因为上帝的生命是永生，所以那些在日常生活中与上帝同在的人将永远的活着，这就是永生。
イエス様にはもう一つの名前があります。インマヌエルという名前で、その意味は神は私たちと共におられる、あるいは私たちと一緒におられる神という意味です。
主耶稣还有一个名字，他的名字叫以马内利，意思是神与我们同在，或者说上帝和我们在一起。
多くの宗教は、人は死んだら天国や極楽、あるいはパラダイスに行けると教えていますが、聖書はもっと素晴らしいことを教えています。聖書のメッセージは、天国に行けるというよりも、天国が来たというメッセージです。イエス様が宣教を開始されたときにこう宣言されました。悔い改めなさい。神の国が近づいたから。同じように、時が満ち、神の国が近づいた。悔い改めて福音を信じなさいと言われました。ここで、注目していただきたいのは、最初に、天の国という言葉が使われているのと、もう一つは神の国という言葉が使われているんですが、それは同じですよという意味なんですね。天の国ということは短くすると天国です。そしてそれは、その天国も神の国も治めておられるのは神であるということです。
许多宗教教导人们死了死后才可以到天国、极乐世界或天堂。圣经却告诉我们更美好的事，与其说我们能上天堂，圣经所传达的信息是天堂已经到来了。主耶稣开始宣教时这样说道：天国近了，你们应当悔改。这是在马太福音四章十七节，或者在马可福音一章十五节这么说道：日期满了，神的国近了，你们当悔改信福音。要你注意，请注意，圣经中天国和神的国度是相同的。国度的意思是支配，是统治，是神所统治的国度。
神の、あるいは国という言葉には支配という意味があります。漢字の素晴らしいことは、一つの文字で、その意味を示してくれているということなんですけれども、その国という漢字を見ますと、真ん中に王がいますね。そして王が支配している部分が国でありますよということです。
国度的意思是支配、统治。汉字的一个最大的优点是可以用一个字母来表达。国的汉字中间是一个国王，国王的周围的方格代表他所统治的区域。
コロサイ人への手紙の1章の13節というところに、救われるということはどういうことなのかというそのイメージが書かれているんですけれども、神は私たちを暗闇の圧政から救い出して、愛する御子の支配の中に移してくださいましたという言葉なんですね。その支配、神様の国、天の国、天国に移してくださいましたという意味です。
什么是救赎？哥罗西书一章十三节说，他救了我们脱离了黑暗的权势，把我们迁到他爱子的国里，就是神的国度。 天国天堂里。
神様のクリスマスプレゼントは真理であり、命であり、光であり、天国、そして神様ご自身、神様との関係です。それ以上のプレゼントは地球にもどこを探しても宇宙にもありません。
上帝给予我们的圣诞礼物就是真理、生命、光明、天国，也就是上帝他本身以及和他的关系。无论是在地球上还是在宇宙中，去哪里找都没有任何东西比这个更美好的礼物了。
聖書の福音は、王が、神である王が来てくださった。その王を自分の心に、自分の生活の王として受け入れることができますよという知らせです。その王を受け入れる人は、王の愛と永遠の支配の中に行きます。その王の支配が神の国であり、天の国であり、天国です。
圣经中的福音就是基督这位君王已经降临的好消息，我们可以接受他成为我们心灵和生命的君王。接受这位君王的人将生活在他的爱和永恒的统治中。这位君王统治的就是神的国度，天国，即天堂。
クリスチャンは死ぬ前から天国に入ってます。ですから死を恐れません。天国への道は天国の中で生きる道です。毎日を王と一緒に生きる道です。皆さんは天国に入りたいですよね。
はい。
もしまだという方は今日入れます。入りましょう。そしてその天国の王と毎日平安を持って一緒に行きましょう。
甚至在死前基督徒就已经进入了天国，所以基督徒们不怕死亡。通往天国的道路就是生活在天国神的国度中，也就是每天与君王同在的生活方式。请问大家都想进入天国对吗？如果还没有进入的人，我们今天就可以进入，让我们与天国的君王耶稣一起的生活。
イエス様が来られたのはあなたに永遠の命を与え、永遠の生き方、天国の生き方を教えるためです。イエス様が与えてくださる光というのは、この時期によく見られるイルミネーションのように、暗闇によってきれいに光る光ではなくて、暗闇を隠してしまう光ではなくて、世の暗闇を明るく照らし、私たちの心の暗闇も明るくして癒してくれる光です。
主耶稣来是为了赐给您永生，并教导您如何在天国里过永生的生活。主耶稣所赐给我们的光，不是像照明灯那样在黑暗中发出闪耀美丽的光环，它也不掩盖不隐藏黑暗，反而是照亮世界的黑暗，照亮并治愈我们心灵黑暗的亮光。
人となって来てくださった神であるイエス・キリストとどう向き合えばいいのでしょう。私たちはイエス様によって作られました。私たちの心の真ん中にはイエス様の形をした空洞があります。私たちはその空洞をいろいろなもので満たそうとしますが、うまくいきません。
我们该如何面对主耶稣基督 道成肉身的上帝呢？我们是主耶稣创造的，在我们每一个人的内心深处有一个主耶稣形式的空洞。如果我们试图用各种东西来填补这个空洞，全行不通，都没有用。
ここまでの話がちょっと難しかったという方もいらっしゃるかもしれないです。これはいけると思います。先週2歳の、花井ちゃんが理解してくれたそういうものなんですけれども、例えですね、これは私たちの心です。こういう感じですね。
这个有点难。我试着用这个来做比喻，打比方。
で私たちは
ここにこう
空いてるんですよ。
内心有一个空洞。
こう空いてて、これを満たそうとするんです。でよく何で満たすかというと使われるのがお金。この M はマネーのお金。
我们用 M money， 金钱来填补。
大きいんですけれども、
来填这个空洞，填不进，没用。
ですからこれではないっていう。
不是这个、
これをこう反対にすると日本、まあ、中国もそうだと思うんですけれども仕事ワークですね
反过来就是 work
いい仕事に就いたり
工作好的工作
ということでこっちに向けたらどうかと
也是的これもダメなんですよ去填補这个空洞
それで
于事无补
よく私たちがやるのはじゃあその心の真ん中に何を入れれば満足できるのか
我们应该用什么来填补才能够
代表選手っていうかこれはこう英語の愛ですから愛というのは私自分ですよね
自己用自己愛
これを入れるんですがでこれは
这个插进去
入っちゃいましたなんて
これも插进去
やっぱり開いちゃうんですよこう
可是还是有空洞的地方
こう多くの人が入ったってこう錯覚を起こすかもしれないですけども
有些错解
でこの愛というのは英語ではもう一つ言葉がアイドルという偶像という言葉です。
另外一个翻译爱可以是偶像。
偶像というのは目に見えるものもありますし見えない聖書は
看得到的看不到的。
人間の欲は偶像だというふうにも言ってます。自分も偶像になるわけですけどこれはやっぱり
自己也可以是自己的偶像。
これもダメなんですよ。
这个也不对。
で。花井ちゃんが入れてくれたのはこの
花ちゃん選了这个
これがここにぴったり入る、この J っていうのはイエス様の J です
J 就是耶稣基督的 J
この方によって全てのものが作られたものでこの方によらずにできたものは一つもない
这个
ですからその方でないと
一切都是他创造的
ぴったりいかない
っ
ていうことを覚えていただきたいと思います。
希望你们记住。
ですから私たちの心の真ん中に私たちを作ってくださった私たちを生かしてくださって愛してくださって誰よりも私たちを理解して誰よりも私たちを愛してくださっているイエス様が真ん中に入ってくだされば私たちは、満ち足りることができ平安を得ることができそして、永遠に生きることができるということです
如果我们内心深处接受了主耶稣那我们就能够享有平安享有喜乐、
それでは、最後に、聖書の箇所になりますがこれを中国の皆さんと礼拝したりするとよく一緒に聖書を読むっていうそういう習慣があるようでそれは素晴らしい習慣だなというふうに思いました、これが、イエス様が私たちに、語りかけてくださっている招きの言葉ですその言葉を、ご一緒に読んでみたいと思いますマタイの11章の28節から30節です。少し小さいかもしれないですけれども、これはよく教会の、看板であるとかそういうところに書かれていて、私たち日本人を 多くの日本人がこの言葉に感銘を受けて教会に通うなるというそういう言葉でもあります。
让我们一起来读这个这句圣经的话语，这也是主耶稣所招呼我们的金句。
では読みましょう。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しくへりくだっているから、あなた方も私の首輝を追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いからです。神様が私たちから求めておられるのは、すべてのことを神様について、あるいは聖書について、すべてのことを理解することではありません。それができるのは神様だけです。神様が求めておられるのは、神が私たちの信頼にふさわしい方であるということで、神様を信じ、そして神様の言葉、それは聖書ですけれども、従うということです。
上帝要求的并不是要我们了解他的一切，因为只有神才能够做到这一点。因为上帝配得我们的信任，圣经说我们要做的就是相信并顺服上帝。
クリスチャンになることは宗教的なことではなくて、日常生活的なことです。日々神と一緒に生きることです。そして神に作られた人間として成長し続けることです。私たちを人間らしい、自分らしい、最高の自分に成長させてくださることができるのは、私たちではなくて私たちの作り主である神です。
成为基督徒不是宗教的事情，而是日常生活的事。这就是每一天都与神生活在一起，作为上帝创造的人继续的成长，不是我们，而是上帝，我们的造物主。唯有主才能让我们成长，并成为最真实、最美好的人和自己。
祈りします。
我们来祷告。
愛する父なる神様、今日このようにクリスマスを祝う集会を持つことができましたことを感謝します。あなたが今も私たち一人一人をクリスマスと十字架の愛で愛してくださっていることを感謝します。
亲爱的天父上帝、谢谢您今天让我们能够像这样的聚集在一起庆祝圣诞节。感谢您今天仍然以圣诞节和十字架的爱来爱我们每一个人。
まだあなたの愛を受け入れてない方が、クリスマスの本当の意味と目的を知り、あなたの愛を受け入れ、永遠にあなたと共に生きることができますように。
愿那些还没有接受您的爱的人知道圣诞节真正的意义和目的，让他们来接受你的爱，并永远与你同在。
この世は、作り主であるあなたに従うより、あなたに背いた悪魔に従うことを、真理よりも偽り、愛よりも欲、謙遜よりも高慢の道に従ってしまいました。どうぞお許しください。
与其跟随您这位造物主，我们世人追随的道路却是背叛您的魔鬼，追随欺骗而不是真理，追随贪婪而不是爱，追随骄傲而不是谦卑的道路，请您宽恕我们。
あなたの憐みによって、暗闇の世に光を照らしてください。私たち一人一人の心を照らしてください。あなたの愛の光によって、今の世の争いを平和へと導いてください。苦しんでおられる方々の上に、あなたの憐れみと助けをお願いします。リーダーたちの上にも、あなたの知恵が導きがありますように お願いします。
请用你的怜悯来照亮这个黑暗的世界，请您照亮我们每一个人的内心，接着你爱的亮光引导当今世界的纷争走向和平。恳求你帮助那些受苦受难的人，恳求主赐智慧给所有的领袖领导们。
今日集まってくださったお一人お一人の上に、一つ一つのご家庭の上に、主の豊かな恵みと平安をお与えください。
请求主赐下丰盛的恩典与平安与今天居住在这里的每一位和每一个家庭。
主耶稣基督の名によって祈ります。
奉主耶稣基督的圣名而祈祷。
アーメン。